2月28日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
ひろどり大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今回の放送ははるかと
うちと
せいやと
コンディで
お送りします。はい、突然ですが、
はい、
明日は大通り高校の卒業式です。
はい、
そうですね、3月1日日曜日にありますね。
はい、
明日
高校によっては今日が卒業式という日もところもあるのではないでしょうか。
うん、学校によって違いますね。
あと中学校とかだともうちょっと先ですよね、3月入ってからだったり。はい、
で大通り高校の卒業式は保護者と在校生は希望する人、
はい、まあ、事前にあの参加用紙がありまして、うんうん、じゃあ今参加したい生徒は書いて先生に提出という形で、
はい、
まあ、メディア局員はあれかな、先輩方も卒業する先輩方も多いので、結構明日
行く人多いですね。
多いのかな、はい、うちも、
はい、僕ももちろん行きます。
はるかも
行きます。
コンディも、
はい、そうですね。
でそして僕せいやも参加するということで、はい、ここにいるほとんどのラジオメンバーは明日も卒業生を見送るということですね。
はい、
はい、
はい、卒業する方おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。ちょっと早いけど、
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、まあ今雪は止んでますね。
はい、
さっきまで吹いてますよね。
はい、そうです
ね。明日も雪が降るのかちょっと心配ですが、
はい、いい天気になるといいですね、卒業式なので
本当にね、
はい、
そうですね。はい、ではで今月のメッセージテーマ、
はい、
ヒヤッとしたこと。
今月といっても2月28日今日で最後なの で、
最後です、ね、
ぜひ、
はい、
放送中でもいいので
最近ヒヤッとしたこと、
はい、送っていただければ
4時50分まで受け付けておりますので、
はい、
はい、
ぜひ
ぜひぜひ、
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporumura.jp 813@sapporumura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。あ、今月のメッセージテーマはヒヤッとしたこと。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
ではここからはせいやのコーナー、せいやの部活動紹介のコーナーです。
イエーイ。
久々なんですよこちら。
はい、
はい、久々なのでコーナー紹介からさせていただきます。
はい、
はい、大通高校には全20種類の部活動、サークル、そして外局があります。この部活動紹介のコーナーは毎回1団体の部長または局長さんを対象に僕せいやが取材させていただき、それぞれのクラブについての情報やアピールポイントなどをリスナーの皆様へ発信していくというものです。
はい、
はい、今日は第3回目ということで、
3回目です
か。はい、1回目は卓球部、
はい、
2回目は男子バスケットボール部と、
はい、
こう運動系の部活が続いてきたんですが、
そうですね、
約9ヶ月ぶりとなります。今回久々のコーナー、はい、今回は初の文化系の部活動を紹介したいと思います。
お、
はい、どこかと言いますと書道部です。
お、書道部ですか。
はい、書道部を紹介していきます。ということで書道部部長で2年次の寺越舞さんに今回取材させていただきました。
はい、
まず書道部の活動場所と活動時間なんですが、5階の517講義室、
はい、
書道教室として授業でよく使われる場所なんですが、
はい、
こちらで昼休み、夕休みなどの休憩時間や部員それぞれの空き時間などに個別で活動しています。ということで、まあ、空き時間っていうのみんな時間割もバラバラなので単位制で、
はい、
あの全員で揃って活動するっていうことは普段あんまりないそうです。まあ、休み昼休みとか夕休みは結構多くの局員部員が揃って活動するそうです。
なるほど。
はい、でその部員数なんですが、
はい、
現時点ではまあ9名なのですが、
はい、
明日3月で卒業する 生徒除くと6名ということで、はい、ちょっと足りないとのことなので、まだまだ部員募集中とのことです。
なるほど、
はいはい、で顧問の先生なんですが、顧問の先生4人いまして、宮崎博士先生と長沼先生、はい、三井先生、川島先生の4名でして、その中でも一番メインとなって指導していらっしゃるのが宮崎博士先生だそうです。ということで、この顧問の宮崎博士先生はどんな先生ですかと聞いたところ、まあ、こちら部長さんだけではなく他の部員さんにもインタビューしたんですが、
はいはい、
面白くて優しくてみんなから愛されている先生、人気のある先生だそうで、そして書道に関する知識もとてもある先生ということで、まあ、僕も過去に書道の授業を取っていたんですが、はい、その時も宮崎博先生の授業だったので、結構授業中でもこう、はい、教室を回っていろいろ一人一人にアドバイスを送ってくれたり、こうした方がいいよっていうのも送ってくれました。いろいろアドバイスしてくださいました。
書道の先生ですもんね、宮崎先生、
はい、踊り高校には一人しかいないよね、書道の先生。
そう、
宮崎先生だけです
よね。そうなんですか、
はい、で書道部のここがいい、はい、どこがいいのか聞いてみました。部長さんに、部員それぞれが個性豊かでみんな仲もいいので、展覧会などのイベントパフォーマンスが近いときは午前部の部員も夜間まで残って練習したり、はい、体力は結構使うがとてもやりがいがある文化系部活動だけど体育会系でもあるかなと言ってみました。じゃあちょっとメディア局もなんか似たところがあるかなっていうか、結構行事がね、あるときは学校祭とかあるときは
団結力とかすごいありますもんね、
う
ん、
こう一致団結してこう朝から夜までね、はい、長く活動する、はい、ちょっと体育会系に近いようなところですね、はい、ここがいいというところです。はい、で書道部なんですが、はい、これまでどういったイベントに参加してきたのかといいますと、学校祭、プレゼンテーション大会などの学校行事のほかに、はい、ミニ大通りお散歩祭りだとか、高校生チャレンジグルメコンテスト、あと札幌国際芸術祭などのイベントで書道パフォーマンスを中心に披露しているそうです。はい、皆さん書道パフォーマンス通り生ですが見たことありますか？
僕は見たことあります。
コンディは、はい、どうでしたか見て。
なんというかこう書道ってこう授業とかでやるのは椅子に座って
自分一人で
書く感じだったじゃないですか、はい、でもそれがこうとても大きいこう丸太みたいな筆をこう持ち上げて力強く書いていくんですよ。そのパワフルさに圧倒されましたね。
すごいパワフルなね、大きい文字を書くんですけど、はい、きっとあれ書いてる方も楽しいし、見ていてもこうなんか迫力があるの
で、
見ていてもすごく楽しいパフォーマンスです。はい、はい、そして今年の書道部の目標を聞いてみました。2015年の目標、今年行われる書の甲子園という大会で入賞し団体優勝を狙いたいと。
おお、
そして寺越部長さんの目標も聞いてみました、
はい、
こちらも同じく書の甲子園で入賞し全国大会へ来たいと。まあ、目指すは全国ということで、書の甲子園という大きな大会があるそうなので、こちらの方で、まあ、入賞するために今いつも練習しているそうです。休み時間なのに、
はい、
まあ、こちらの書道部ですね、まあ、3月に大通高校で行われるプレゼンテーション大会ありますね、行事、
はいはい、
とその中で書道パフォーマンスと作品展示が行われる予定ですので、大通高校生の生徒の皆さんはぜひ見れるので楽しみにしていましょう。
はい、
はい、あと今月のメッセージテーマ、ヒヤッとした話ですよね。
はい、
なので書道部のヒヤッとした話聞いてみました。
はい、
先ほども言いました書道パフォーマンス、まあ、野外でも行われるそうなんですが、はい、その時に外の風が強すぎると下にブルーシートを敷いて行うそうなんですが、そのブルーシートがめくれてしまって、完成した時にこう披露する時に見れないっていうことがあるそうなので、野外で風強い時にパフォーマンスする時はすごいいつもヒヤヒヤしながら行っているそうです。大変ですね、天気とも戦いながらね、こう風とも戦いながらパフォーマンスをしているそうです。はい、そんな書道部ですが、もし今ラジオを聞きで大通高校に入ったらどんなことをしようかとお考えの中学生の皆さんは、ぜひ入学したら書道部に入部してみてはいかがでしょうか。ということで、はい、以上せやの部活動紹介、久々ですがこの辺で終わりにします。はい、ありがとうございました。
ここからも FM 81.3MHz で札幌村ラジオから大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、やってきました、とりどりのコーナーです。
イエーイ、イエーイ。
とりどりとは、はい、ラジオに出たい、しかし生放送に参加できない、
はい、
そんなメンバーが学校のことをメディア局の部室からお伝えするものです。
はい、
今回のとりどりはネデと
マツと
響きと
でね、お送りします。
ね、
今までは4人でやってたんですけどね。
前回の収録で3年次のアボタンが卒業してしまったのでね、
はい、そうですね、
これからは3人で
頑張っていきましょう。
はい、はい、というわけで今回のとりどりはミツプロの春夏秋冬をお送りします。
はい、
この企画は大通高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことをお伝えすることで、
はい、
大通高校のことはもちろんミツバチについても詳しくなってもらおうという企画です。はい、今回のミツプロの春夏秋冬は今までの振り返りということで、
はい、
クイズをメインに振り返っていこうと思います。
お願いします、は
い、
いくつかクイズを用意したので
ドキドキしながら、は
い、そうですね、楽しみにしていてください。
はい、楽しみにしてます。
ミツプロの春夏秋冬は第1回から第7回計7回の放送です。
はい、
はい、早速第1回 の、紹介をしていきたいと思いますが、はい、ここで早速ミツプロクイズ
ドドン
デデン。
はい、
はい、コーナーの名前にもあるミツプロ、うん、正式にはミツバチプロジェクト、これはミツバチを飼育し、さらにそこから得た蜂蜜や蜜蝋を利用する活動を、
はい、
児童や生徒に体験させるプロジェクトという説明をしました。
はい、
さてこのプロジェクト今年度で何年目になるでしょうか。は
い、何年目でしょう。
はい、A 4年目、
はい、
B 3年目、
はい、
C 6年目なんですが、さてこれは響きちゃんに答えてもらおうと思います。
頑張って。
それじゃあ、
はい、
A の4年目で。
A の4年目で、
はい、
はい
はい、正解は、
はい、
A の3年目なんですね。
あー残念だ。
はい、残念。
3年ですか。
3年なんです。3年ということは、これマッツー先輩が、
ね、私マッツーが入学する前とかそれぐらいから始まった、
ちょうどそのあたりから始まった
そうですね、プロジェクトになりますね。
はい、というクイズでした、
はい、
第1回ではこの他にこの企画の説明、うん、そして4月から6月に行われた活動というのを報告しました。
うんうん、
まあ、なんで4月から6月と言いますと、まあ、この第1回が放送されたのが7月、
はい、
ということで4月から6月の分が空いてしまってたんです
よね。はいはいはい、
というわけで4月から6月の活動をまとめて報告いたしました。
はい、
ということで第1回のミツプロの春夏秋冬の紹介でした。
はい、
続いては第2回の7月に行われたこと、
はい、
ここで進めていきます。
さ、はい、
そしてここでクイズ。
でで でん
、
はい、
これは三つ葉第2回から、女王蜂の名前を、女王蜂の名前を、つけたんですよ ね、
そうですね、
はい、今までは、アルファベットで B 群 C 群の女王と呼んでいたんですが、うん、これだと、呼ぶのが大変だし親近感が湧かないという理由からつけたんですよね。
はい、
どういった名前を付けたと言いますと、まず B 群にはアフロディーテ、
はい、
C 群にはミツエ、そして D 群にはどんな名前が付けられたでしょうか。
問題ですね。
はい、1番ヒミコ、あ、はい、A ですね、はい、A ヒミコ、
はい、
B アリス、 C ダイアナですね、
はい、
これはマッツー先輩に答えていただこうと思います。はい、
頑張ってください。
当てちゃいますが大丈夫ですか。
当てちゃうんですか。
はい、当てちゃいます。
じゃあ当てちゃってください、
はい、
どうぞ。
答えは C のダイアナだと思います。
C のダイアナですか。
C のダイアナです。
よろしいですか。
よろしいです。
正解は、
はい
はい、C のダイアナです。
よっしゃ、
大正解です。
はい、おめでとうございます。
まあね、これはその女王蜂の名前公募した時のお手伝いも私マッツやってたので、はい、分かって当然の問題だったと思いますね。
これはちょっとマッツ先輩には簡単でしたか。
サービス問題ですね。
あ、そうでしたか。ちょっとこちらとしては残念な、
はい、出直してきてください。
まだ質問ありますからね。
はい、
これからです。
じゃあお願いします。まあ、
第2回の報告では、うん、女王蜂の名前を決定したほか、ミツバチ掲示板の更新、そしてミツバチ豆知識ということで、ミツロウは何なのかという説明をしました。ミツロウというのはミツバチが巣を作る上で、うん、出てくるロウ、ロウソクですね。
蜂から出てくるロウですね。
ロウソクのことですね。
はい、
このロウは、ワックスや、
うん、
なんだろう、キャンドルですね。
アロマキャンドルじゃないけど ね、いい香りがしますもんね。
そうですね、それに使われるという報告でした。
うん、
さあ続いて第3回、8月に行われたことの報告になります。
はい、
はい、やっていきましょう。ミツプロクイズ
ドゥドゥン、はい、
この第3回の報告ではミツバチ豆知識の中で、うん、西洋ミツバチと日本ミツバチの違いというものを、はい、紹介しましたが、
はいはい、
この中で、報告した中にない間違った情報はどれ、
はい、
A 採蜜の仕方、
はい、
B 集めてくる花粉、
はい、
3番目人の手が加えられているかいないか、
うん、難しいですね。さっき自信満々に言ったけどこの問題はかなり難しいですね。
じゃあこの問題は、
はい、
響ちゃんによ
かった
答えてもらおうと思います。
私ですか、
はい、間違ったものはどれでしょうか。
なんだそれ。じゃあ、はい、3番の人の手が加えてい いるか
C だね。
C の
C の人の手が加えられているかいないかですね、
うん、
正解は、
はい
はい、
B の集めてくる花粉ですね。
おー、あー間違えましたね、
はい、これ今僕が勝手に考えた質問です、はい、集めてくる花粉については全く知りません、
はい、全く知らないという
、はい、どうなのか全く知らないです、ごめんなさい。でその他に3対3回では中央幼稚園の子供たちが内見を見学にしに来たということと、
うん、
ミツバチプロジェクトの生みの親である吉川さんという方が内見に参加したという報告を行いました。以上で第3回の報告になりました、
はい、
さてもう第3回までやってもうお時間が来てしまったんですよ、ね、
ちょっと楽しかったのにね、もうちょいやりたいですけど、
はい、
ね、
はい、これは次回の蜜風呂の春夏秋冬で、
はい、
残りの第4回から第7回の報告そしてクイズを行いたいと思いますので、
はい、楽しみにしてます、
はい、皆さん楽しみにしていてください、
はい、
今回のとりどりはネデと
マッツーと響きで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
とりどりの皆さんありがとうございました。曲の後も彩りにお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは最近ヒヤッとしたこと。放送時間いっぱい、終了までお待ちしております。
お待ちしております。はい、ではここからは学校説明をしていきたいと思います。
はい、
はい、
今日はどういった学校の説明をしてくれるのかな。
はい、前々回は前々回の学校説明のコーナーでは、はい、せいや先輩が前々回の学校説明のコーナーでは、
はい、
せいや先輩が進路スペースについて、
はい、
で前回のコーナーでは、はるかが、はい、職員室について説明してくれました。
結構いろんなところ紹介しましたね、はい、踊り高校の、
はいはい、そして今回僕は市民開放スペースという場所について説明していこうと思います。
はい、市民って札幌市民のことかな。
はい、札幌市民の方ですね。
おー、
はい、で市民開放スペースは大通高校の1階にあります。
はい、
そこで静かに勉強をしたり読書をするのに最適な場所になっています。
はい、
市民開放スペースには会合室や講堂、トレーニングルームや作動室などが完備されているので、
はい、
一般の方や町内会の方がそれらの部屋を借りたいという時に、そういう時に一定の料金を払い使える場所となっております。
はい、はい、大通高校場所的に町内会というと総園とかかな、総園地区かな。
そうですね、
総園地区の方とかも結構利用したりするのかな。
はい、そうですね、
うんうん、
はい、その一般の方が使用したりもするのですが、
はい、
その中でトレーニングルームというものがありますけど、
はい、
あまり生徒が立ち入ることは少ないのですが、
はい、
この中で入ったことのあるという人はいますか。
いやー
利用したことないですよね。入ってみたいですけど、
はい、僕も機会があれば入ってみたいと思います。
はい、
授業を取ると入れるそうですね、はい、体力作り。
おー、あー、そうですね、いいですね。なんかスポーツジムみたいなイメージですけど。あ、
そうですね、うん、入ってみたいです。
はい、
そして行動では卓球部が中心で日々活動しています。
そうですね、昼休みとか夕休みに活動してますね。
はい、はい、卓球といえば今週の体育で僕のクラスでは卓球の授業を受けたのですけど、
はい、
皆さんのクラスも卓球でしたか？
いや、僕はの体育は最近ニュースポーツをやることが多いですね。
なるほど。
卓球もだいぶ前に行ってましたけど、はい、その時もやっぱり1階の講堂でしましたね、卓球は。
あ、なるほど、はい、じゃあはるかは？
私はマット運動と、
あ、
何でしたっけ、マット運動と、
うん、
柔軟とかですか？
ド忘れしました。
ああ、
まあ、体育館だったかな、その時は。
はい、体育でも
マット運動、
マット運動と何でしたっけ、
マット運動と、
まあ、後で教えてください、はい、
マット運動僕のクラスではまだやったことないですね。
あ、やっぱエンジンとかいろいろ授業によってやることは変わってくるけど、はい、
ね、あと午前部だっけ、
はい、
午前部と夜間部とかでもやっぱり違うんですね。ですね、
はるかが午前部でうっちーが夜間部ですね。
はい、そうですね、
はい、
でコンディ先輩はどうですか？
はい、いや、僕は最近は体育理論といって、
お、
体を動かすのじゃなくて体を動かすスポーツの歴史とか、そのスポーツそのものはどういうものなんだろうっていうことを考える授業をやりました。
ああ、なるほど、うん、はい、というわけで話は少しそれましたが、
はい、
はい、学校説明の話に戻りたいと思います。
はい、
はい、
はい、講堂の他にも通りスペースという大学の講義室のような大きな場所があります、
はい、授業とかで使ったり映像を見るときにも使えますね、授業で、
はい、そうですね、
はい、
あの一番奥に今言っていただいた大きなスクリーンがあるので、
はい、
そのスクリーンで映画なんて見れたら最高だなーなんて。
でも授業ですから、
はい、見れないんですね、
授業ですからね、
はい、ちょっと夢を見て。
そうですね、夢も
ありますからね、はい、通りスペースは基本的に9組と10組といったクラス合同で使うことが多いので、
あ、夜間部で言ったらそういう、
はい、そうですね、夜間部で言ったらそうやって合同で使うことが多いので、
うん、
他のクラスの人とも交流ができます。
なるほど。
そんなたくさんの部屋がある市民開放スペースの正しい使い方は、
はい、
先ほども言いましたが、静かに読書をしたり勉強したりする場所であり、ゲームをしたり騒いだりする場所ではないので気をつけてください、はい、
はい、あんまり1回利用しないですよね、実は生徒は。なん、
はい、
でかっていうと、
はい、
生徒玄関2階にあるんです ね、
あ、そうですね、
外部の方が入ってくるときは1階からなんですが、はい、なんであんまり普段利用することはないんですけども、
そうですね、
まあ、もし使うときがあれば、
はい、
ゆっちーが言ってくれたきちんとした使い方でね、
はい、
利用しましょうということですね、
はいはい、
また飲み物などを飲むことは可能ですが、食べ物などを食べたりしてはいけません。そしてなぜ大通高校の1階に市民開放スペースが作られたのかというと、
はい、
大通高校は社会に近い開かれた学校をコンセプトとしているので、一般の方が学校内に入ることで札幌の市民の方たちと交流ができる場所を設けようという思いが込められて作られました。
お、
はい、うん、そんな市民開放スペースを説明していただきましたが、そして最後に市民開放スペースの担当の先生から一言いただきました、
はい
はい、
生徒の皆さんにはこれからもどんどん使って、市民の方と会った時はきちんと挨拶をするようにしてくださいとのことでした、
はい
はい、それではこれで学校説明を終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということでここからはテーマトークのコーナーです。は
い、おーい、
はい、このコーナーは決まったテーマについていろいろ話していきたいと思います。
はい、
はい
はい、ここでなんですが、
はい、
なんとゲストというか、
なんと
4年次のレイ先輩が、
はい、
こう急遽来ていただきたので、
メディア局の先輩です。
こんにちは、
こんにちは、
お久しぶりです。
なのでぜひこう参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマなんですが、
何でしょうテーマ、
今回の、まあ、曲流してるじゃないですか、コーナーの間に、
はいはい、4曲流してきましたけど、
はい、その曲のテーマがありまして、
はい、
今回は時間に関するアーティストあるいは曲の音楽を流してきました。
はい、
はい、
なるほど。
なのでその時間に関するトークをしていきたいと思います。
はい、はい、あ、時間といえば、
はい、
僕せいやなんですが、最近このヒヤッとしたメッセージテーマトークの、ね、メッセージテーマともかけてなんですが、はい、時間時計に関するヒヤッとしたことで、
はい、
あの家の我が家の壁時計といいますか、
はい、
時計が電波時計なんですね。割と新しめの1年ぐらい前に買った時計で、結構新しいのでまだ壊れてもいないのですが、
はい、
最近夜中にですね、大体日曜日の夜中とかになんですが、
はい、
クルクルクルクル回るんですよ。
あ、
ええと思って怖っと思って、一人でこう寝る前に、
はい、
なんかくるくる回ってるのを見て、え、なんだろうと思ったら、あれですよね、電波時計なので、
はい、
時間の調整なんですかね、あれは。
そう、衛星じゃないよね、
電波、
うん、電波を受信してるっていう。
初めて見た時あれびっくりしました。
そうですよね、
夜中ですよ、だって
何か霊的なものが取り付いて動いてるんじゃないかって
見せて、でもそれを知って安心しました。まあ、ヒヤッとした話なんですが、は
いはい、びっくりですよね、そういう、うん、なんか時間が狂っちゃったのかなっていう、
ね、
時間そのものがおかしくなったのかなって感じですね。
はい、あと時間でヒヤッとするといえば待ち合わせとか。
そうですね、なんかうっかり寝坊してとか、起きていろいろ作業してたけど時間忘れて作業してて、あ、もうこんな時間とか、そういうこともいろいろあると思うんですが、
そうですね、
そういう打ち合わせには皆さん、打ち合わせというか待ち合わせの時間には結構間に合う方ですか？早く来るとか、
うーん、
逆にすごい遅刻しちゃったりとか、うん、皆さんどちらのタイプですか？
日によって違うんですけど、
はいはい、
僕は基本的にギリギリに着くタイプか、結構時間に余裕を持って、ね、
はい、
10分前とか
20分前、うち20分ぐらい前にラジオのね、はい、待ち合わせとか来るときあるよね、
は
い、
ありますね、
本当に早いよね、
はい、
はるかは？
はい、私は結構時間にルーズなので。
おお、そうなんですか。
はい、学校関係とかは頑張ってるんですけど、
はい、
まあ、家族とかの、家族で出かけるときとか、早く準備しなさいよってよく言われるタイプです。
ああ、
はい、
プライベートとかそういうのでは結構遅いタイプかな。
はい、気をつけます。
全体的にメディア局員の今の1年次は時間をしっかり守って行動してるなっていうイメージありますよね、コンディ。
そうですね、めちゃくちゃ早いですよね
優秀な後輩だなって、ね、
プレッシャー与えてる
でも事実で、本当に一番最初1年中みんながラジオ見学に来るってなった時に、2時くらいに待ち合わせだったのが、はい、1時半ぐらいにはもうほぼほぼみんな来てるっていうのを早めに僕もついたんで知って、びっくりしましたね。
本当にびっくりしました。
まあちょっと遅めに来る人もなかなかいるのでね、
はい、真面目すぎるだろうと
思うはい、そんな一年中の みんなはすごい、
はい、
時間きっちりしてますよね。
はい、レイ先輩はどうですか、待ち合わせ時間何分前着くとか。
ちょうどぴったり行くかな
あ、じゃあ12時集合だったら12時ジャストに着くんですかね。
ただ家族のことだと大抵一番準備遅い。
ああそうなんですか、
意外ですね。
なんかみんなで車でどっか行くってなっても一番最後に車に乗るとか結構よくあるってい
う。へえ、そうなんですね。で僕はなんですが、
はい、コンディは、
僕4人家族で両親と姉がいるんですけど、僕が一番時間にきっちりしてる方で、全員出かける前にギリギリになってこう準備してないとか、まだシャワーだよとかいうことがあって、こう僕は出かけないけどその人たちが出かけるって時に大丈夫なのかなって心配する時があるんですけど、まあかといって待ち合わせに僕がぴったりつくわけじゃなく、ラジオの待ち合わせには割と遅めにつきます。
僕も遅いです実はは
い、何時なんですかねっていう。
そうですね、で後輩が先に来てなんか、
はい、
後輩に謝ってますよねいつも。
あ、ごめん先に来てたって。
本当申し訳ないです、情けないところもあります。ちょっと僕、
はい
はい
はい、そういうわけで、まあ、
そうですね、ちょっと難しいですよね、時間5分前とかですかね、やっぱり。
そうですね、
待ち合わせ時間、
うちの学校は時計ってか時間割り、時間、はい、すいません、チャイムですね、チャイムが鳴らないので、はい、時間の管理は結構しっかりしろよと先生方から指導されるのですが、
はい、
まあ ちゃんと時間を守るんですが、多くの人はなんですけれど、まあ、ルーズな人が、まあ、その守っている中でも多い気がします。
15分後行動をしていちゃダメだよっていう。
そうですね。こう遅刻って判定されるのが授業の15分後に着いた時から遅刻で欠席になってしまうんですが、はい、まあ、その15分ギリギリに着いて、はい、こう出席する時間を15分減らしつつも単位はしっかり取るという人がいたりするのでね、
はい、まあ、でもやっちゃダメだよ、
はい、やっぱり一番いいのはこう授業開始の5分前には席について授業の準備をしているのが一番ですよね。
そうですね、
はい、
はい、というわけでここまで時間の使い方について話してきましたが、
はい、
曲大丈夫ですか。
はい、
それではラストミュージックお願いします。
お願いします。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。それではコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします、
はい、まず最初がせいや先輩が部活動紹介をしてくれました、はい、
9ヶ月ぶりでした、
はい、
書道部についてでしたね、
はいはい、そして次にとりどりメンバーがミツプロについて説明してくれました。
はい、
はい、そして次に僕が学校紹介ということで市民開放スペースについて説明しました。
はい、
そして最後にフリートーク時間について話しました。
はい、
はいはい、曲テーマは時間もしくはタイムということなので、はいはい、それにちなんだ曲をお送りしました。
はい、
はいはい、そして今回は特別ゲストとして、はい、レイ先輩にお越しいただきました。
今日来ていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ぜひまたお時間あれば彩りの方に出演していただいて後輩たちとトークしていただけたらなと思います。
はい、はい、また遊びに来ます。
はい、は
い、お願いします。
いつでも待ってます。
はい、そして曲ということなんですが、はい、時間ということで1曲目が、はい、湘南の風で、ショータイム、
はい、
でそして次が、アクアタイムズでしおり、でそして次が宇多田ヒカルでタイムウィルテル、
はい、
そして次が、斉藤和義でワンモアタイム、
はい、
で最後がビーズでタイムでした。
はい、
大体の曲にタイム書いてますね。
時間というタイムだったり、はい、そういうのありますね。
あとアクアタイムズ、
はい、
はい、
アーティスト名に入っていたりします、
ね、はい、
はい
はい、それではそろそろ彩りも終わりたいと思います、はい、今日の放送はウッチーと
はるかと
コンディと
せいやと
レイで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。